飯野武史が責任編集長を務めるお笑い KGB 月4回更新で月額540円、ビートたけし大放談、ビートたけし原作漫画、ビートたけし人生相談、ビートたけしの浅草マップなどなど、たけしマニアにはよだれもののコーナー目白押しでございます。毎月540円、安い。ぜひ入会してください。ある北郷の新産休締め子。
ね、大変ですね。もうね、今今日街歩いてきましたけどね、ガラガラでしたもんね。まあまあまあ、そうですね。この収録もね、あれですよ。もうソーシャルディスなんとかディスタンティングってやつでね、いつもね、やってくれるディレクターとね、8メートル離れてね、笑い声が遠いと思いますけどね。やりづらいやりづらい、本当に。本当大変なことになりましたね。まあ皆さんもうね、いろんなところでツイッターなんかでもバンバン。ね、嘆いてましたけども、まさかのね、志村さんがね、志村けんさんが、僕ね、所沢っていうところで小学校3年まで、生まれたのが赤羽で、で幼稚園に入るぐらいから東京の清瀬っていうところに住んでて、で小学校3年の時に所沢市に引っ越したんですけど、まあ、東村山って、まあ、要するに清瀬もそうだし所沢もそうだし、まあ、もう東村山ってもう本当にご近所さんのこう感じですよね。所沢なんかもうまさに隣で、で、まあ、僕も東村山いっぱい思い出あって、でもうもちろんその志村けんさんの東村山温度でね、あここかなんつって、うん、初めて中3の時に中3の春休みにバイトの面接行ったのが東村山の UCC コーヒーだったかな、うん、まあそれでね、とにかくもう所沢というか東村山とかあの辺もうね、まあ、僕が昔から言ってる僕の好きな小平とか小井学母とか、まあ、うちの母方の親戚がいたんですけど、あの辺が僕は好きなんですよね、東村山も含め、あの辺は本当うどうどオートバイで、初めて免許をオートバイの免許17、18で取った時に、まあ、あの辺うどうどしてましたよね、本当にちょっとこう所沢から東村山あたりまで行って帰ってくるみたいな、まあそれもあるし、あとまあもう僕らは当たり前ですけどね、ひょうきん族にも先にドリフですからね、その、いろんな入間市民会館なんて来てましたよね、埼玉のね、うん、いやまあびっくりね、入院してね、回復に向かっているって話もあったし、全然情報が入ってこなかったんでね、ちょうどその先週の土曜日にその武さんと喋っててね、楽屋でね、大丈夫かなんて、殿はね、志村けんさんのことを志村のけんちゃんって言って、あれなんですよね、確か年は志村さんの方が年下ですけど、要するに武さんが浅草で修行してまだ漫才ブーム前の頃に、すでに志村けんさんはもうドリフの坊やから、這い上がって、バンバンもうね、ドリフでもう笑いを取ってて、エース加藤茶さんを抜くんじゃないかっていうぐらいの勢いでこう出てきた時ですから、で武さんが昔言ってましたね、大昔にそのまだ志村のけんちゃんが売れる前に浅草にやっぱりなんかコントで、その喜劇とかコントでみんなの辺つながってたみたいで、何度かその志村さんがマックボンボンっていうコンビ、これ間違ってたらごめんなさい、まあ、確かマックボンボンだってたと思うんですけど、コンビ時代に何度かね、楽屋に来て、フランス座の楽屋なんか来て、顔は知ってたんだよみたいな、まあ年はしてたけど向こうはね、だからまあその後、ああ売れたんだなケンちゃんと思って見てたけどな、なんつって、だからそれからまあね、交わることはなかったですけど、まあでもね、武さんの家にはね、ひょうきん族時代の武ちゃんマンの写真があって、それに、加トちゃんペの写真と一緒に写ったりとか、なんかね、そうそうそう、あだからコメディアン同士はドッパチ戦争なんて、ひょうきん族とドリフターズってすごいね、戦いが繰り広げられたっていう、よくねドッパチ戦争なんて言われてますけど、当人同士、芸人同士はね、全然会えば普通にもちろん仲良く楽しくやってたみたいですけどね、はい、でまあ僕の思い出はやっぱりもちろん志村けんさん、確かに僕覚えてるのはね、俺がサラリーマン時代にやってた頃だから、95年たけし軍団弟子入りしてるから、その3年4年前だと思うんだよね、サラリーマンしたのが2年間、サラリーマン辞めて2年後に弟子入りしてるから、そうだ、ね、92年とか3年ぐらいかなに、スイッチって雑誌でバーンって志村さんが表紙で、なんかね、そういうああいうおしゃれ雑誌、まあ、スイッチってこうかっこいいで、ね、ちょっとこうしゃれた雑誌になんか志村けんとは何ぞやみたいな感じの特集が組まれたのがあって、で俺そこでサラリーマン時代に池袋、いつも俺所沢から池袋乗り換えで山手線で新橋まで通ってたから、 大体山手線で新橋から池袋で降りて、うん、風俗行こうかな、スケベな店行こうかな、それともあの池袋 の, ビ、あそこの、西武の本屋 ビブロでいいのかな、今はもう確かあると思う、でっかい本屋、そこで本買って帰ると、まあ、そこからまた電車で40分50分で揺られますからね、まあ、とにかくサラリーマン時代が一番本読んだ、まあ、通勤で3時間かかりますからね、多くね、本読むしかなかったわけですよ、まだもちろんスマホはないですからね、だから本読むか、当時まだウォークマンとかも、まあ、あったんでしょうけど、僕が買ったのはCD、ポータブル CT プレイヤー買って、でもそんなに音楽聴くっていうのはあんまり好きじゃなかったから、まあ本で、まあ、それで帰りに本屋行ったとこ、バーンと志村さんの、あ、そこそこ志村さんって、まあ大人になったらもう志村さんって当たり前に過ぎちゃってちょっと忘れてたんですよ、まあもちろん俺も大好きで、もちろんドリフも好きだし、勝山健ちゃんなんかも死ぬほど面白いよ、だって今みんなが見てるね、海外の、ああいう海外つが素人の面白いビデオ投稿、あれが間違いなく、うん、まあちょっとの差はあれ、多分志村あれじゃないかな、カトジャンケンちゃんのコーナーが一番早かったんじゃないかな、あれでね、うん、子供がひっくり返る映像とかさ、ね、よくあるじゃないね、あれを見て笑ってましたもんね、そう、それで、あ、そっかそっか、ドリフ終わってもすげえな、あとまあ大丈夫だ、8時から月曜日の、確か8時だったっけね、あれもね、面白くて、あれが僕は好きで、あの中で、たまに半年に、どのぐらいのペースだったのかな、3ヶ月に1回ぐらいのペースだったのかな、真面目な、あれだよね、コントじゃなくて、ずっと音楽だけかけて、なんか娘の一生、お父さんと娘の一生みたいなのやるやつあったじゃない、あれめちゃめちゃいいんだよね、そうそうそう、なんかあれも見てたね、あとまあやっぱり石野陽子さんとのコントもすごかったし、面白かったし、いやすごいな、この人やっぱりトリュフがね、8時台がなくなっても全然関係ねえんだっていう、もう感じがありましたね、はい、でまあそうそう、で僕そうだな、ね、95年だけ組んで入って、でまあなんだかんだで7年間僕は武さんの付き人だったんですけど、確か調べた志村けんさんも7年ドリフの付き人をやって、そっから出てきたんだよね、あ、まあ、よく言うけどドリフってすごい付き人がたくさんいて、弟子や付き人がたくさんいていたんだけど、残ったのはこうやって世に出たのは志村けんさんだけだっていうね、うん、まあ諏訪慎二さんとかね、ヒーヒーヒーとかね、あの人とかね、出たりとか、何人かね、あ、見たことあるなって人いっぱいいたけど、やっぱりあれだけいて、志村さんやっぱすごかったんだろうねっていうのを改めて思うと、例えばその厳しかったというもんね、ドリフターズはね、すごい上下関係もそうだし、なんかのインタビューでね、食事ドリフみんなでするときに付き人には食事出前がなくて、余ったみんなが余ったものを食べたみたいな、結構それたけしさんがドリフは厳しかったらしいからなつって言ってたね、うん、まあでもそう、それでもちろん志村けんさん大好きで面白い、もうね、この世界に入って改めて武さんの付き人をやってる時に、まあチラッとすれ違ったりとかね、見て、あ、かっこいいななんて見てたけど、あれをやったんですよね、神出鬼没武志無犬っていうのでテレビ朝日で始まったんですよ、それ僕バリバリ付き人ついてる頃だったんで、そうすごい覚えてて、そうなんです、たけしさんと志村さんがね、仕事を一緒にやるぞっていう、こう噂が流れてきて、でその前にたけしさんが何度かね、トースポー芸能大賞かなんかで志村さんを表彰を確かして、それのお礼になんか志村さんが、日テレのね、丸見えのスタジオに来たんですよ、でその時に俺ちゃんと志村さんちゃんと見たんですよ、まあそれまでもちらっとこうなんかね、楽屋前とかで見たりとかしてたんだけど、スタジオのとかで、だけどちゃんと見た感じで、で志村さんが「たけしさんいる?」なんつって入ってきて、で殿はもうもちろん気使う方ですから、もう年は下でも志村ね、要するに殿いわく志村けんちゃんの方が先に売れてたみたいなのがあるから、でもちろん志村さんも気使う方だから、もうお互いすごい気使ったこう会話をしながら、うん、で殿がもう志村さんはすごいよ、まあ、ちょっと調べればね、殿が志村さんがいかにすごいかって話は、ね、いろんな方法でしてますよね、でその流れがあって、その、うん、1年後2年後かなんかにいよいよなんか2人でやるぞみたいになったんですよね、テレビ朝日で、で覚えてますよ、旧今のね六本木の あのでかいど、ね、テレビ朝日じゃなくて、昔の旧テレ朝っつってね、僕らだから、あれですよね、新人コント大会ってラママのライブに出るためにネタ見せに行くのがその旧テレ朝で、 裏に池があって、そう、本当昔のテレビ局って感じので、ちなみに武井さんは大昔にそこの池にあれなんですよ、気に入らねえ、あんまり詳しく話さないですけど、気に入らねえマネージャーを呼び出して、 池に突き落としたんですよ。で上がってくるとこ上からまた蹴飛ばしたんですね。でそれネタだと思ったら本当だったからね。そこの周りの人に聞いたら、いやあれ本当なんだよって、なんか武井さんがイチャモンみたいにつけられたんだよね。なんか芸能事務所、ちょっとコア系の芸能事務所の、まあこれ武井さんマニアならもう知ってる話ですけど、本当にやってるらしいからね。池に突き落として上がってくると上から踏んづけてやったんですけど、いやすげえなと思ったけど、まあそうそう、それで、でね、打ち合わせやっぱね、2人とも、まあ、竹志武健ってすごいその毎回決まったコーナーが確実にあったって感じではなかったんだよね、確か。ちょっとごめん、うろ覚えなんだけど、だけど、まあ、2人でコントやったりとかロケ行ったりとかしてたんだけど、とにかくでも打ち合わせがやっぱね、2人ともお笑いね、竹志さんも志村さんもね、作り方が、ね、違うじゃないか。志村さんとか多分がっちり、ね、すごいしっかりとしたある程度の放送作家いっぱいね、なんか志村さんは作家さんとかいっぱいいてみんなで考えてガッチリしたものを作ってくれたけど、竹内さんの場合は割とそこはフランクに行く感じだったから、やり方が違うんだろうなと思ったけど、でもそこはお互い気を使って、うん、コントやって、あとそのあれだったね、終わった後にね、何回 3,4 回ね飲み行ったんですよ、うん、でそれね、僕付き人でもちろん末席で、ただ僕はお酒作って、ただね、その時誰か確か志村けんさんの弟子が山崎さん、ジョーダンズのお昼来たのをね、やめたジョーダンズの山崎さん、日焼けしている、なんだろうな、絶対この人悪い人と付き合ってんじゃないって顔の人ね、あんまり言っちゃいけないけど、絶対この人ただでたくさんただ酒飲んでるんじゃないっていう顔の人、別に俺あの人ね、何も悪いことされたことないんだけどね山崎さんが、で確かに山崎さん、三松さんもいたんかな、なんか三松さんも何回か出てたと思う。でなんかね、その時は珍しくなんかね、大人数でね、殿、志村さん、山崎さん、三松さんを俺多分浅草きっともいたかな、なんかね、そのぐらいの人数で行ったんですよ。でもちろん僕一番下っ端だからお酒作ったりしてたんだけど、個室みたいなとこでね、でそうそうそう、志村さんは焼酎飲んでて、でまあね、2人でそのやっぱり芸の話もしてたし、あとまあ本当に普通の2人でこう世間話ですね、あいつどう思うみたいな、あいつ俺あんま好きじゃねえなとか、本当あいつ生意気だよなとか、今日の収録のあいつ来たけど、あいつなんかあの笑いの取り方好きじゃねえなとか、なんかやっぱ、うん、やっぱでも東京の笑いだからね、2人ともね、だからやっぱ、うん、そうそうそう、で、あすげえななんて思って見てましたよ。神様多くて2人がこれいるぜなんつって、そうそうそうそう、うん、覚えてますね、六本木の何や焼肉屋だったかな、うん、3回はね確実に行ったと思いますよ、うん、で付き人さんがいて、志村さんので、まあ付き人同士仲良くなるから、付き人とか運転手がいたんだよね。でその人たちともう、まあ、外で待ってる時に喋ったりとかしてね、大変ですよなんてお互いみんなが言いながらね。で、まあ、志村さんは長いリンカーンとかあのね、長い車リンカーンなんか乗ってましたから、目立つやつを、これ大変だねこの車でなんつって、そうそうそう、ね、ほんとねびっくりねしてね、そのいやほんと朝うちの寝てたら親が、あんた志村けんさん死んじゃったわよっつって、なんつって、俺今また完全に夜型に戻っちゃって、起きるのが10時半とか11時ぐらいなんですよ。まあ一回6時ぐらいに目覚めたりするんだけど、いやーびっくりしましたね、まあ、改めてね、そう思ったら今度今日俺この時点で4月1日でしょ、今これ1日で、まあ、アップするのもね、まだ土曜日で、これ水曜日に撮ってるんですけど、工藤官九郎さんがね、うん、いやいやいやいやっていう、いやまあ、BS でね、海外のニュースなんかも僕見るんですけど、まあもう暗い話してもしょうがないんだけど、まあニューヨークとかとんでもないことになってるからね、一説にはね、日本で流行ってるコロナと海外であんだけ猛威を振るってるコロナは質が違うんじゃないかなんてね、若い子がだって亡くなってたりするからね。まあそんな話を先週の土曜日殿ともしてて、でもいよいよもう当たり前だけど、もう2週間ぐらい前から殿周り全員マスクもう着用義務ですね。で殿もしてますよ。でこの間殿がしてたら、やっぱ殿もしてきたんですよ。でしてきて座ってもう3分ぐらいで、暑苦しいこれダメだっつって外して、これダメだなこれっつって、でまたシュッシュッシュッってみんなに顔にね、お前も喋ったと思いますけど、殿がアルコール消毒液を今ねバッグに3本ぐらい持ってるんですよ。その二丁拳銃みたいな感じでね、よしやっとくか来たごっつって、シュッシュッってね顔と手に、ね、やってくれるわけですよ。完全になんかね宗教のね儀式なんですよね。なんかね、ありがとうございますみたいなね、なんかおでこにこう手をかざしてもらってるみたいな感じで、サイババって呼んでますからね、俺はね、サイババ今日もお願いしますっつって、うん、そうか、こっち来い、シュッシュなんですよね。あでもどれもこれちょっと大変だな、あと俺のライブもちょっと無理だな、なんつって、そうなんですよね。 6月予定していたライブももうこれ多分無理だろうと、うん、いやいやいやいやね。でまあそんな話、まあ、暗い話しててもしょうがない、まあ、とにかく志村さんね本当ご冥福を祈り、もうあれ遅いですけどね、ね、びっくりしましたね本当ね、コメディアンやっぱりお笑いはとかね、特にお笑いをやってた人が亡くなると特にこうなんだろうね、このショックと寂しさはやっぱり笑かしてもらってた分だけね、うん、やっぱりそんなことすんなよと思いますけどね。まあで あれですけど、まあそれで今ちょうどこの週が僕の週がニュースキャ、いつもやってる毎週ニュースキャスターが休みなんです。今週はもともとオールスター感謝祭だけど、多分オールスター感謝祭も確か延期になったのかな、うん、まあ多分やりづらいですよね、あれだけタレントさん、まあタレントさんが今来たがらないでしょうね、あれだけ集まるところには延期かなんかになってましたよ確かネットの発表では。だからまあでもニュースキャスターももともと放送はその日は、唯一ニュースキャスターって視聴率がやっぱりいいのでほぼ休みがなく、どのレギュラー番組も今年間全然休みってみんな特番特番、今特番やるじゃないですか、バンバン3時間4時間、うん、簡単に言えばやっぱ経費的に3時間4時間特番 やっちゃった方が良かったりするから、うん、特番はバンバンやるでしょう。だけどニュースキャスターはなんか、まあ、正月4日からやったりとか、それはなぜかちょっと視聴率がいいので、ニュースキャスターやった方が他の番組やるよりも確率だし、うん、視聴率がついてね、お客さんがついてるのに話す、だからもう年2回のオールスター感謝祭が休めないわけですよね。で今週は確か休みなんで、そうそう、休みになると僕らの、真ん中の週の真ん中の打ち合わせもなくなりますから、まるまる僕も今月曜日、水曜日締め切り、今日午前中締め切りの原稿とお笑い KGB の原稿とだけですよね。だから家で今在宅でバリバリできる感じで、家出てないですよ本当に。もうねしょうがないですね、家出てないっていうか、まあそのもちろん買い物スーパーには行きますけど、いやいやいやね、これほど手洗いを真面目にやった時期なんか人生でないですよ本当にね。いやもうちょっと前、俺なんか1ヶ月、3週間、4週間前なんて手洗いしてたけど笑いながらこんなこと聞くのかよなんですけど、今これもうやんなきゃシャラにならないね、本当ね。いやー本当にね、もうテレビもちろん本買ってテレビ見て、もうバリバリにその退屈っていうの一切しないように、うん、でそうそうね、この間言ってたブログも始めようかなと思ってるから、そうそうそうそう、今これ4月1日だから、まあまあ5日とかねぐらいまでには、10日前ぐらいまでにアップしようかなと思ってますけど、一応タイトルがね、まあ僕その1月の中旬から母親とね同居してるんですよ今、しめことね、なんでタイトルが「お母さんと一緒」ってタイトルで、サブタイトルが「母とバイクと、週一とのっていうタイトルで、部屋とワイシャツを渡しみたいなね、ちょっとリーフヤンキーっぽく、うん、東京タワー入れようかな、関係ないけど、うん、なんかおとん、俺も別に関東の人だけど、はお母さんじゃないで、おかんって言おうかな、おかんと東京タワーってそのままじゃねえかっていうね、俺も北九州出身っていうことにしようかな、で美大行ってたってことにしよう。そうでイラスト描けるっていうね、ことにしようかな、あと音楽も詳しいぞみたいなね、うん、そうそう、まあね、いやもうね、もうブログ書くぐらいしかないでしょこれ本当に、うん、週一の朝日芸能の連載じゃ物足りないもん今も書いてて、なんかもちろんあれも一生懸命書いてますけどね、そうそうそうそう、なんかうんね、ブログやっててやめてもう7、8年、もっと10年ぐらいになるのかな、やめ6年ぐらいやってて、まあその名前すぐに連載、割とすぐに映画のコラムが来て、でその後まあ朝日芸能来て、でなんかバカだから僕それもう十分だなと思ってやめちゃったんですよね、うん、だからでもやめる時はもう二度とブログなんかやだななんて、まあ、しんどかったんです本当に、結構長文で書いてて、でまあ博士家に僕住んでたんで、博士が結構感想言ってくれて、結構アドバイスをくれたんで、悪いなと思って、まあ一生懸命そのおかげで、まあもう本当その博士のアドバイスと博士のね、浅草キッドのホームページ内でやらせてもらったからだと思うんだけど、仕事も来たんだよね。だからやっぱ全然仕事がない時に、全く仕事がない時に来たコラムの連載とかって嬉しかったけどね、あしかも一番好きな映画のコラムなんていうのは、それがね朝日パソコンっていうね、パソコン雑誌の中のエンタメコーナーのあれだったんですよ。で、まあ、2年やって、まあ、今読み返すとひでえななんて思いますけど、初めての連載で一生懸命やってたんですけど、2年やって、でちょうど2年目迎える時に担当さんと、でも北子さんもうどんどん行きましょうよなんつって、あまだまだ続くんだななんて思ったら、その2週間後に朝日パソコン廃刊になりますって、ふざけんなと思う、 どうしてくれるんだよって、もう原稿確か2個ぐらい入れて未発表な、でもね、なんか朝日パソコンさんはちゃんとしてて、あれでしたね、その分の原稿もくれましたけどね。そうそうそうそう、だからね、まあまあ、そうなんですよね。こうバイクってタイトつけたのはね、バイクで買ったんですよね。もうなんかうだうだ家にいてもしゃあねえなと思って、この間まあちょっとコロナにガッとこう、今ねこの1週間2週間前でガッとこうまたコロナの空気が変わったじゃないですか。小池知事の記者会見からね、記者会見というかね、定例会見みたいなのから、でそのちょっと前に買いに行ったんですよね。でも買うって言ってたんで、お店の人には。であとはでもただ駐車場とかね、月決め駐車場とか決めなきゃいけない、結構大変なんですよ。ないのよ吉祥寺が近くに。で家の前のうちのマンションの駐車場が広くて、全然、例えば車で友達が遊びに来て普通に止めといても文句言わないようなところなんですよ。普通マンションとかで止めとくとさ、なんか302の北郷です、なんかあったら移動しますとか貼らなきゃいけないじゃない。うちはもうなくて平気なみたいな、アバウトなところでいいなと思って、ここでバイク止められるんだろうと思って高くってたら、大家さんが、いやバイクはダメですって言われて、しかも俺でっかいからね、サイズが、だからそうそう。で結局ね探して、であったっつって見に行って下見して、でいいなと思って、で結局送られ、向こうなんかね、その不動産会社からメールで送られてきて、これに書き込んでくれと。だけど俺そのメールで来たものを書き込むやり方が分かんなくて、めんどくせえからごめんちょっと分かんねえから、書面で送ってくれっつって、手紙で送ってくれっつって送って、やり取りがちょっと遅れたのよ、3日4日したら、その間に決まっちゃったんだよね。嘘本当かよみたいな、誰だそれバイク止めてんのみたいな、下見まで行ってみたいな、そこが歩いて11分ぐらいのところだった。それでも歩いて11分だからね。であと今バイクってすぐ持ってかれちゃう、盗まれちゃうの本当に。で俺が買ったバイクは川崎のバイクだから、まあ20年ぐらい前のバイクで、まあ、言ったってそこそこの人気車なのよ、古くても。だから割と目つけられたらやばいんじゃないかって感じなのね。で古いバイクだからちょっと詳しくは分かんないけど、盗難保険とかそんなに満額出なかったりするんじゃないかな。でそれに、ね、伴って任意保険も入んなきゃいけないんだけど、任意保険ってナンバープレートとかまだついてないから、申し込めなかったりしてさ、結構順序が分かんないんだよね。バイク買っても、だから要するに本当は月決め駐車場決めてバイク買わなきゃいけないけど、バカだからバイク買っちゃってで月決め決まってないのよまだ、なんつって、で今日の時点でまだ決まってなくて、今日午前中また電話もう必死になっていろんなとこ調べて、やっぱ歩いてどこ行っても10分10で、やっぱねよくできてんだ、ここはいいけど、そのなんだろうな、ここはなんかね、完全に何て言うんだろうな、普通バイクっていろんなパターンがあって、その駐車場って月決め駐車場ってマンションの地下のシャッターがこう閉まってて、完全にもう何だろう、盗難防止が大丈夫だよって感じの、ね、屋根のついた綺麗なマンションの車とか止めてる駐車場の横とかに借りるパターンと、思いっきり外のむき出しで自分でカバーとチェーンつけてやるパターンと、あとその真ん中みたいな感じで外なんだけど、なんかテントみたいな感じ、コンテナみたいな感じがあって、そこに入れて、まあ、それも外から見たらなんかね、よく調べたら盗難されるのはやっぱり盗難グループは目つけてから来るから、その目つけて下見して夜、要するに絶対人がいないとか安全だと思って、人気がいないところに来るから、もう一番のいいのはロックとかも大事だけど、カバーをして車種を見せないようにすると、やっぱり人気車種とかだとね、まあ、車なんかランクルなんかバンバン盗まれてるんじゃない。ランクルなんてだって家の駐車場で入れといたって持ってくんだからね。あとバイクなんかもそうなんだけど、どんなに鍵しても、まあ、もちろんもうどんなに太いロックで高いロックあんの2万3万それしたって、まあ、簡単に切れちゃうし、あとあれだからね、その関係ないからね、タイヤの下に車輪みたいのかまして持ってっちゃうから、だからまあ絶対いいのはいらしたらピーピーって鳴るやつなんだけど、それやると家の前だったらいいけど、家から10分経ったら夜中誰かがいたずらしてピーピーってなったら近所迷惑じゃない。だから俺ん家まで音が届かないわけよ。だからいろいろね、そのね、都内でバイクを今買うって、しかも大型を買うとなると、まあそのね大変、ある意味俺部屋探すより大変じゃないかってことで今大変で、で今候補が 1,2,3 件あって、で1軒が俺ん家から11分で、1軒が俺ん家から10分で、1軒が、家から15分、15分のところはね、すごいな、やっぱよくできてるなと思ったら、15分のところは15分って結構じゃない、 だって俺吉祥寺の駅から俺ん家が10分なのに15分って駅から家まで遠いんだってやだよなと思ってさ、あとヘルメット持っていかなきゃいけないから、あのバイク乗ってた時に歩いてヘルメット持ったら間抜けだからね、なんかあのそうそう、だから自転車すごいのね、その15分のところは新品の自転車あげますっていうわけよ、要するに自転車で来てくださいみたいな。だ自転車の車種によるけどね、もうボロボロなんか新品って汚ねえさ、汚ねえ安いさ、なんかさね、今自転車安いのね、いくらでも安いからね。そうそう、でね今ね、でもう一件がシャッター付きの、で値段もやっぱよくできてんだよね、そのシャッター付きのは9,000円、外のむき出しのところは6,000円みたいな。で俺がその自転車付きなところは1万円とかさ、だからもう値段よりもね、その盗難されるかされないかなんだよね。でまあ今日午前中からいろんなとこその不動産屋電話して、結構ねバイクの駐車場って、これバイク乗らない人には興味ない話だと思うけど、あのね物件、家の部屋の物件と違ってね、あの不動産屋さんも全然なんかね、まとも何だろう、全然なんかね別に買えなくてもいいですよって空気なんだよね。あの、まあ、額が安いからなのけど、なんかねどこで電話してもね担当が今いないんでみたいな、あうちそれ、うん、去年までうちだったけど今違うわみたいな、なんか結構情報がね適当なのよ、うん、あと電話しても「いやうちそんな物件扱ってねえよ」と「いやお前のとこでやばくなってんだろ」みたいな、結構なんかね、うん、バイクのにやっぱ冷たいんだね。そうそうそうそう、まあね、そんなこんなで今ね、あの必死にあの保険とそのバイク月決めと、あともう、まあ、気が早いからヘルメット買って、前も言ったけどプロテクターも肘足胸全部買って、だからあのマッドマックスみたいな俺格好であの駐車場まで行くわけよ15分。だものすごく格好悪いんだよね、あの盗まれた、ただバイク盗まれた子だよそれ、悲しい子だよそれ本当に。まあね、もう家にいてもね、まあ、だからオートバイは、まあ、まあ別に誰に何て言うか、まあ一人で乗って帰ってきて、うん、せいぜいガソリンスタンドでも、今ガソリンスタンドみんなセルフだからね、うん、アルコールのね消毒のあの手拭くやつ持ってればね、そうそうそう、だからもうそう、あることだとこれはっきり言って長引くんじゃないっていう、なんか俺も高く食ってたけど、いやいやいやいや、これ今すぐどうこうっていうね、2週間我慢してくださいだからいいってわけでもないし、うん、そんなのみんな薄々みんな分かってるでしょもうあまあね、とにかく、悲しいことは続いてますけどね、お笑いですからね、あのお笑いというかこういう商売ですからね、まあその詳しいことはブログで、うん、まあ長文でね、僕はもう誰々さんのブログじゃないですからね、写真上げてね、うん、朝日が綺麗だ、そんなブログで終わらせないですよ、これ確実に特定してる誰かを朝日が綺麗だみたいなね、美味しかったみたいなね、いやいやいいいいよいい女子高生かっていうのみたいなね、まあそんな話ですけどね、まあなかなかと、まあまあね、皆さんも家にいると思うんでね、サンキューしめこ聞いてください。なんかねやっぱね、偶然かね、なんかこの間ねそうそう、ある仕事の打ち合わせ行ったら、まあ、その人が人づてに「北子さん、僕の知り合い の同じ業界の人がサンキューしめこ聞いてますよって言っといてください」って、ああやっぱ嬉しいな」なんてね、もうねそれぐらいしかないですからね、ただだからこれ聞いてよ、いいじゃないね、そうよ、うん、もうねほんとね、シャレになってないよこれ状況、本当にねわずか年明けでこれでね、うん、中国で武漢でそういうの出た時はまた SARS だ MERS だみたいな感じで、まあまあまあこちらには来ないでしょうなんて本当思ってたもん俺、うん、本当笑って俺風俗行くなんて言ってたからね、つい1ヶ月ぐらいまで、いや怖いわ本当にね、まあでもね怖い声言っててもね、これ始まりませんからもうやることやって、うん、ね、そうそうそう、あとね、もうだからあともうそうなんです、当たり前ですけど大好きなスケベな店も行けないですから、まあ思い出しオナニーがすごいですわここへ来て、そのもう昔のその携帯ね、あるじゃない携帯、そのもう6年もう7年8年前の携帯が出てきたのよ、引っ越しの時に出てきたやつがあったのよ、やっぱ写真はデータ残ってるじゃない、うん、でこれは電源入れたらさ、昔の大昔のその口説いたお姉ちゃんの風俗、その子風俗嬢だったんだけど、風俗の時の写真が俺ダウンロードしたんだよねそれ見てオナニーしちゃった、もうでも7年8年前だからその子ももう30だからね、ああこの子可愛かったななんつってね、連絡先乗ってねえかなどっかになんつってねそうそうそう、もうね本当ね、もうね全ては思い出にすがるしかないよ、もう思い出とバイクとね、俺はもうね、まああと仕事で変わらずそんなに私の仕事、僕ちゃんの仕事は、うん、今のところは影響は受けてないですから、武井さんにも会えてますし、うん、まあただね本当ここでも先週喋りましたけど、前もまあこれ武井さんに移したらってことを考えると、母親もそうですけど、ほんといけないね、飲みすらちょっと、ウォーキングセント 飲みもやめたもんね。もう、もう中止した。いっぱい今月入れてたんだけどって、それの後輩に。でももう、電話して、後輩に電話したら、やっぱ北岡さん、そりゃそうですよね。やっぱみんな来たくなかったんだな、あれって。さあ、そうだね。うん、ということで、まあまあまあね、今すぐに何か変わるわけじゃないですけどもね、お互いちょっとね踏ん張ってやるしかないでしょうね。はい、ということで、まあ、家でテレビと本を皆さんいっぱい見てね、やりましょう。また来週。
ある北郷の新産休締め子。